はい、それでは第1サムエルですね、22章です。第1サムエルの22章開いてください。
もうしばらく経ってるんで、前回の学びから、前は10月の21日ですかですね、まあ、しばらく経ってるので、皆さん思い起こしてください。よろしいですか。ダビデの生涯で彼がヨナタンと契約を結んでから逃げる生活が始まり、初めにこのアヒメレクという祭司のところに行き、そこでパンと剣を受け取ったんですね。そしてその後で、今度は、アキシュ、ガテの王アキシュのところに行きました。ガテというのはペリシテ人の町の一つです。敵人であります。けれどもサウルの支配を免れるためには、サウルからの手から免れるためには敵のところに行かざるを得なかった。ところが捕まってしまったんです。でもダビデは気違いを装って、そこの難を、この逃れることができましたですね。それからの話です。よろしいですか。22章の一節ですけれども、ダビデはそこを去ってアドラムの洞穴に避難した、彼の兄弟たちや彼の父の家の者がこれを聞いて、家の皆の者がこれを聞いて、そのダビデのところに下ってきた。行き場を失ってしまったダビデが、祭司のところに行くにも、エドム人ドエグがいたし、敵陣のところに行ってもあまりにも危険だし、それで彼は洞窟を選びました。まあ、私たちも洞窟、日本には多いですけれど、ありますけれども、もう本当にイスラエルはですね、たくさんの洞窟があります。とても乾燥しています。山といっても岩山が非常に多いです。で、その洞窟に避難をすることがこれから多くなってきます。それで私たちが慣れ親しんでいる詩編の中に、数多く主が酒どころであり岩である、信仰告白がありますよね。例えば94編の22編22節に、しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。彼は岩場に隠れているんですけれども、主こそが岩場ですという告白を行っているわけなんです。で、場所はアドラムというところです。かつてゴリアテに対峙した、立ち向かったエラの谷のすぐそばにあります。で、アキシュのガテからも近いわけです。で、そこにダビデの家族がやってきたんですね。覚えてますか。サウルが、この食事の席で非常に怒った時にですね、ダビデが欠席した理由としてヨナタンが言ったのが、この彼の士族が生贄を捧げるから行かせてくださいとダビデがヨナタンに頼んだという言葉だったんですよね。ですからダビデが逃げ始めたということは、ダビデの家の者、エッサイの家の者も命を狙われるわけなんですよ。で、それで今、じゃどこに逃れるかといったら、ダビデのところ、ダビデが逃げているといっても、単に彼が逃げているだけではなくて、彼は勇士ですからですね、そこに逃げるしか安全なところはないということになっていくわけです。で、次に2節に、また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。 兵士たちもダビデのところに集まってきました。この困窮しているもの、負債のあるもの、不満のある、これ勇士たちです、兵士たちです。他の箇所を読むとですね、それがよくわかりますけれども、後に彼らがダビデの側近となっていく、ダビデ王の傍らにいる者たちとなっていくんですね。で、その彼らが困窮しているもの、負債のあるもの、不満のある人たちだったってこう言うんですよ。サウルが統治する国において困っている人、満足していない人たちということになります。で、ここで思い出すのがイエス様の弟子たち、彼らに対してイエス様が後に御国をイエス様が建てられるときに自分の座に就かせる、十二の座に就かせるということを約束されました。誠にあなた方に告げます、これマタイの19章の28節ですが、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。という神の国の座につくことをイエス様は約束されたんですけれども、集まってきた彼らというのは領主であって、元主税人であって、決して社会的に地位の高い人たちではない。でも共通していたことがあります。それは今のままではいけない、神の国を求めたいという強い思いがあったんです。イエス様が義に飢え渇いているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。このように今の世に満足していない、神を求めていきたいという人たちをイエス様が集めてくださいます。救いについてコロサイの1章の13節にはこう書いてあります。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。ここですね。ダビデのところに移ってきた者たちというのはまさに愛する御子の支配の中に移されるキリスト者を表していると言ってもおかしくありません。では次に3節で、ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどんなことをされるか分かるまで、どうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが要害にいる間、王のもとに住んだ。ダビデの親、もうかなり年を取っています。けれども、モアブの王に委ねているんですね。で、これは父エッサイの祖母を思い出せばわかります。誰ですか？エッサイの祖母ルツですね。ルツです。モアブ人ルツなわけなんですが、だから縁戚関係を使ってそのモアブの王に二人を委ねています。で、今ダビデは要害にいたと書いてありますよね。この4節を見ると要害にいた、おそらくマサダではないかと思われますけれども、これ開けますね。これが司会です。で、マサダというのはここにあります、多分なんですが。そしてモアブの国はもうこっちは司会の横はもうモアブの国です。で、乾季になりますと、夏になりますとですね、雨が降らないので水かさがこの低くなってですね、それでここ陸続きになっちゃうんですね。で、おそらくはもうそのまままっすぐ行ってモアブ王に渡して、そして自分はこっちの、この要害のところに、いたのではないかと思われるわけなんですが、5節をご覧ください。その頃預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て晴れての森へ行った。神様って不思議な方だと思いませんか？ 妖怪にいるダビデに預言者を送られるんです。神様はこのような形でご自分がお語りになりたいときに預言者なり友人なり何らかの形で励ましを与えようとしているわけなんですね。私たち教会も同じです。兄弟を私たち一人一人に送り、慰め、励まし、進め、徳を高める、そういう言葉を残してくれるわけです。そして励ましは妖怪にとどまるのではなくてユダの地に帰りなさいということなんですね。これ危険にさらされることになります。外国にいた方がダビデにとっては安全なんですね。ユダの地に戻ればサウルの手の中に入ってしまう可能性が急激に上がるわけなんです。でも神はダビデにはイスラエルの国にとどまっていてほしいと願っています。まあ、次の章で、ユダヤ人のいるこのケイラにいる人々がペリシテ人に襲われるところ、これをですねダビデたちが救い出すんですけれども、たとえ危険があっても主が与えられた約束の地にとどまり、主に与えられた使命を果たすこと、これを神は願っておられるんですね。私たちも同じです。私たちも信仰に立っていれば、それを切り崩そうとする悪魔の勢力、これにすぐに対面しなければいけなくなるわけなんです。世に戻った方が楽なんです。戦いがないんです。で私たちは時に自分の肉、快適なところ、安全なところに行って楽な思いをするかもしれないんですけれども、霊の中では、霊においては、いや違うな、これは何かが違うって分かってるんですよね。だからその方向に行けば不便があり大変なことが起こり、けれども神様の約束を手に入れたいと思うからこそ、その約束の中にとどまり続けていくわけなんですよ。そして今動いていきました。晴れての森とありますけれども、おそらくはですね、こっちの方ですね、あのエルサレムの南の方にある森、今でもありますけれども、そっちの方にこの移っていきました。で案の定サウルにもう見つかっちゃうんですよ。6節をご覧ください。サウルはダビデおよび彼と共にいる者たちが見つかったということを聞いた。その時サウルはギブアにある高台の柳の木の下で槍を手にして座っていた。彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。ギブアというのは、こうですね、ギブア、ベニヤミン領にありましてサウルの実家になります。でそこで、この柳の木の下、高台とありますけど、高台、あの 今でもギブアに行くと高台がありますけれども、その高台のところにこの柳の木の下で槍を手に座っていたと。でこれですね、なんて言ったらいいかな、日本で言ったら本陣の姿だね。ほら将軍がこうやって座ってるじゃないですか。で木があるから木陰ができてるわけですよ。まあ、その中で、その、まあ、場面なんですけれども、次7節でサウルはそばに立っている家来たちに言った。聞け、ベニヤミン人エッサイの子がお前たち全部に畑やブドウ畑をくれ、お前たち全部を千人隊の長、百人隊の長にするであろうかですね。自分の取り巻きをベニヤミン人にしています。自分と同じ部族にしています。そしてダビデを敵対視し、エッサイの子と呼んでいます。で私は王であるから報酬を与えることはできるけれども、 あいつが報酬を与えることはできるのかと、まあ、このように非常に、まあ、予的にですね、こう話しているわけですよ。それなのにお前たちは皆私に謀反を企てている。今日のように息子がエッサイのことを契約を結んだことも私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めない。いかがですかこれ読んで。被害妄想と自己憐憫の塊ですね。ヨナタン、契約を確かにダビデと結びましたが、ヨナタンがどれだけ父に忠実であったか知れません。家来たちもそれを分かっています。で、私のことを心を痛めないって言ってるけど、心を痛めてるのはヨナタンの方ですよ。サウルじゃないですよ。で、ここでサウルの発言で特徴的なのが私という言葉が非常に多いですね。私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを私に、私の耳に入れず、誰も私のことを思って、私私私私ですね。私たちも私が、私、俺が、私が、私、こうなったらですね、もう危険信号ですから気をつけてください。で、次に、するとサウルの家来のそばに立っていたエドム人ドエグが答えていった。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えましたですね。ダビデがアヒメレクのところに行ったときに、21章の7節ですが、ドエグが主の前に引き止められていたってあるんですね。で、ドエグが出てくるとき必ずエドム人という紹介があるんですよ。で、これは、意味があるんですね。エドム人に対する神の裁きがどのようなものかということを思い出せるものなんです。エゼキエルがですね、エドムについてこう予言しています。エゼキエルの35章の5節ですが、お前はいつまでも敵意を抱き、イスラエル人が災難に遭うとき、彼らの最後の刑罰の時、彼らを剣に渡した。ヤコブがエサウを騙した時に、エサウがヤコブに恨みを持ちました。そしてこの恨みがいつまでも続くということをこのエドム人が表していたんですね。だから単にその時にエサウがこれやろうって思っただけではなくて、その子孫が同じ特徴を持ってですね、この歴史を作っていくということを神様は予言して、事実その通りだったんですね。特にユダヤ人がバビロンによって捕囚されるときにですね、本当は同盟を結んでいたのに、そのエルサレムの方まで来てもですね、もうそこで苦しんでいるユダヤ人を見ても戦うことをせずに、むしろですね、喜んでいる。で、後にそっちの方に来て、やった私たちの土地になったと言ってですね、そういうひどいことを彼らは行ったんですね。で、このエドム人と同じ性質を持ちながらですね、このドエグがいるわけなんです。で、次に11節、そこで王は人をやって、祭司アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家のもの全部、すなわちノブにいる祭司たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。サウルは言った、聞け、アヒトブの息子。彼は答えた、はい王様、ここにおります。サウルは彼に言った、お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように私に歯向かうために、彼のために神に伺ったりしている。ダビデが歯向かってんじゃないですよね。サウルが歯向かってんですけれども、もうサウル、これなんて言うんですか、一言、被害妄想ですね。パラノイアですよ。で、次に、アヒメルクは王に答えて言った、あなたの家来のうちダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょうか。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。 私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して、決して、王様、私は私の父の家の者全部に汚名を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから。事実、アヒルメレクは何も知りませんでした。このように両親に従ってですね、話したんですけれども、16節、しかし王は言った、アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前もお前の王の父の家のもの全部もうだ。それから王はそばに立っていた近衛兵たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながら、それを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の祭司たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。どうですか、この衛兵だって家来だってですね、主の祭司に打ちかかるなんていうことはもう神を恐れてできないわけですよね。サウルはいつも全焼の生贄のことを気にしてました。主に礼拝を捧げたいとかって言っていましたけれども、ここで彼の本当の姿があらわにされてますよね。主の祭司をもう自分のためならば虐殺してもいいという状態だったわけなんです。でですね、ここでですね、本来ならばサウルがこんなこと言っても家来たちが我慢してればいいだけであって、まあ、サウルの精神錯乱とか妄言だけで終わったと思うんですが、ドエグがいた。これがまずかったんですね。18節、それで王はドエグに言った。お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった。その日彼は85人を殺した。それぞれ天布のエポデを着ていた人であった。彼は祭司の町ノブを男も女も子供も血のみごまでも剣の刃で撃った。牛やロバも羊も剣の刃で撃った。なんという恐ろしいことをしたことでしょうか。覚えてますか、これアマレク人に行えと言ってですね、この神様が、言ったわけですよ。このサウルにですね、同じことを今やってるわけです。神の祭司の家族に対して。ところがアキトブの子アヒメレクの息子エブヤタルという名の人が逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを虐殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者全部の死を引き起こしたのだ。主は真実な方です。祭司の家が根絶やしになることがないよう一人が逃げるようにしてくださいました。でダビデに全てのことを明かしたら、ダビデって柔らかいですね、心が。私があなた方の前科を殺すこと、これやったら責任なんだよと自分に責任を負わせていますが、でこの時のですね、ダビデの思いが詩編の52編に書かれています。読んでみますね。詩編の52編ですが、指揮者のためにダビデのマスキール、エドム人ドエグがサウルのもとに来て彼に告げて、ダビデがアキメレクの家に来たと言った時にですね、その時の歌ですよ。なぜお前は悪を誇るのか、勇士よ、神の恵みはいつもあるのだ。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている。さながら鋭い刃物のようだ。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。ダビデはかなり強くその悪を憎んでいます。で偽りを言っていると言っていますが、ドエグが告げたのは告げ口は本当のことだったんです。じゃあ何をもってダビデが偽りかって言ってると、悪意を持ってるんです。悪意を、私たちが本当のことを話しても悪意を持っているような話であればそれは偽りなんですね。聖書が言っている偽りというのは必ずしもその事実が本当のことを言っているか嘘を言っているかということに限らないんですね。そうではなくて真実な生活って言ったらいいでしょうか。 これから離れていったらそれは全て偽りなんですね。で次に、それゆえ神はお前を全く打ち砕き打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる。こうして生きる者の力お前を根こそぎにされる。セラ。正しい者らは見て恐れ彼を笑う。見よ、彼こそは神を力とせず己の豊かな富により己の悪に強がると。サウルが先ほど報酬を与えるということを言いました。その報酬欲しさにドエグが85人を虐殺したわけです。で、その復讐をダビデは今神に任せています。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私はいよいよ限りなく神の恵みにより頼む。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから、私はあなたの生徒たちの前で慈しみ深いあなたの皆を待ち望みます。こうやってダビデは恵みの中にとどまっていることに集中していました。そして信仰の中で、本当にこの生徒たちの前で皆を待ち望むということができるようになることを知っていたわけですね。では戻ってください。22章の23節ですが、私と一緒にいなさい、恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。先ほどのダビデの家族と同じですね。イスラエルであればどこででもこのエブヤタルは付け狙われるんですけれども、ダビデのところにいたら彼によって安全になるよということですね。ですから私たちにとって安全なところ、神を信じることによって安全なところというのはキリストご自身ですね。ダビデのところに、そのサウルの国にいる者がダビデのところに逃げていったようにですね、同じように私たちもこの世においてイエス様のところに逃げていくわけです。で、このようにしてダビデは逃げながらにして後のイスラエルの国の、なんていうのかな、仲間が与えられています。先ほどの勇士がいますし、そして今度は祭司も与えられました。で、この祭司がすぐに活躍します。神に伺いを立てるためにダビデがどうすればいいかということを神に伺いを立てるときに彼が用いられるようになります。23章に入りますが、その後ダビデに次のような知らせがあった。今ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪しています。そこでダビデは主に伺っていった。私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに仰せられた。行け、ペリシテ人を撃ちケイラを救え。しかしダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り私たちはこのユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。ダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えて言われた。さあケイラに下って行け。私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救ったと。ハレテの森にいた時に、今度はケイラ、ここです。ですね。だからここからこっちに行くわけですね。ケイラのところでペリシテ人がやってきて、ちょうど内場とありますから収穫の時だったんですよ。脱穀してるんですね、この内場っていうのは。で、その時にペリシテ人が略奪に来たわけです。その知らせが入った時に、この部下たちの反応のようにですね、まずいんですよ、今なんか変なことやったら。だって自分たちがユダの地にいるだけでも怖いのに、ここでそんな大っぴろげなことやっちゃったら、サウルの目に入ることは確実なわけなんです。だからダビデが次にしたのは主に伺うことでした。二度も伺っています。私たちがダビデから学ぶことができるのは、思い込みをやめましょうということです。私たちの常識的な判断、 これがこうだと思い込んでいるのに従って動くのではなく、主はどうお考えになっているんですか、立ち止まる必要があるんだよ。で、常識とは違うことを神様が今ここでお話になっているんですね。先ほどもお話ししましたけれども、ダビデには使命があった。イスラエルを救い出すというペリシテ人から救い出すという使命があった。で、私たちもいろんなこの生活において邪魔が入ったり試練があったり大変なところを通っているかもしれないけれども、その最中にちょうどダビデがケイラの人たちを救わなきゃいけないのと同じように、クリスチャンとしての使命を果たさなければいけないということがあるわけなんです。同じようにやっていかなければいけない。で、これがですね、主に伺うことによってダビデが行っていったということであります。で、次に6節です。アヒメレクの子エブヤタルがケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、彼はエポデを携えていた。エブヤタルにエポデがあったっていうんですね。このエポデはおそらくはあの大祭司の装束の中にあるこの胸当てのところにですね、ポケットみたいになってます。あの宝石の胸当てがあってです、宝石12のイスラエル12部族を示す宝石がついてあって、そこの間なんですけどポケットになってるんですね。で、ここにウリムとトンミムっていう石であろうものが入っていたんですけれども、でそれを使って主の御心を伺っていたのであろうと思われます。一方、ダビデがケイラに行ったことがサウルに知られされると、サウルは神は彼を私の手に渡された、ダビデは扉と勘抜きのある町に入っていって自分自身を閉じ込めてしまったからだと言った。そこでサウルは民を皆呼び集め、ケイラへ下っていき、ダビデとその部下を攻めて封じ込めようとした。そうですね、このケイラというのは城壁の町があるわけですから、それをですね、封じ込めるのはいとも簡単にできるわけです。ダビデはサウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭司エブヤタルに言った。エポデを持ってきなさい。そしてダビデは言った。イスラエルの神主よ、あなたのしもべはサウルがケイラに来て私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは私を彼の手に引き渡すでしょうか。サウルはあなたのしもべが聞いた通り下ってくるでしょうか。イスラエルの神主よ、どうかあなたのしもべにお告げください。主は仰せられた。彼は下ってくる。ダビデは言った。ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか。彼は主は仰せられた。彼らは引き渡す。いかがですか、ケイラのことについてですね、ケイラの住民について主に伺いましたけれども、私たちの思いでは私たちが救ったんだから当然かくまってくれるだろうっていうの思いますよね。けれどもやっぱり伺ったんですよ。だからまた勝手な思い込みをしてはいけないという戒めであります。御心を伺っていくと。で、もう一つはですね、人々の財政をする、財政というのは罪の性質をする必要があります。で、私たちはもちろん最善を期待したいですね、いろんな人から。けれどもケイラの人たちにも人間ですよ。サウルの剣を恐れてダビデを裏切るのって言ったら人間であれば十分にあり得ることですね。で、こういう現実の人間の姿も見ていかなければいけないわけですよね。で、次に、そこでダビデとその部下およそ600人はすぐにケイラから出て行き、そこそことさまよった。ダビデがケイラから逃れたことがサウルに告げられると、サウルは討伐をやめた。もう400人のところは600人になってですね、だから200人さらに増えてるんですけれども、ダビデは荒野や要害に宿ったり、ジフの荒野の産地に宿ったりした。サウルはいつもダビデを追ったが、神はダビデを、次大事ですね、サウルの手に渡さなかった。今日のメッセージの、今日学びのですね、主題がどこかといったらここになると思うんですね。神はダビデをサウルの手に渡さなかった。荒野や要害とあります。 まあ、要害って言ったら自然要害だと思ってくださいね。この自然 の, あの洞窟があったりですね、この岩があったりとかですね。でイスラエルというのはここに山地があるわけですよ、ね、えけれども、この地中海からですね、この水分がこの風に乗って ここは肥沃な土地になってるんですが、その山地を越えるとですね、ここで雨が降っちゃうんで、東の方に流れる風っていうのはもう水分持ってないんですよ。そこで結構北の方にあるにもかかわらず、ここはユダヤの荒野といって荒地になってます。荒野になってます。行ったらすぐ分かりますが、砂漠みたいになってます。でここが格好の、隠れ家だったわけですね。でここをいろいろいろんなところ行ったり来たりしてたわけですよ。ジフっていうのはこのジフの荒野ってここですね。ユダの荒野ってここ全域ですね。入り口ら辺のところにこのジフの荒野がありました。で神はダビデをサウルの手に渡さなかった。この一言なんですけれども、これから読むと分かるんですが、なんか自分がねじっと座っててね、でサウルがやってきても神様ビンビンビンってサウルをですね自分に近寄らせないっていう、そういうなんかちょっとバラ色的なですね、なんて言ったらいいかな、スーパーマン的なですね、そういうものではなくて、もうもみくちゃにされながら生きていたんだけれども、やってたんだけども、結局ダビデは救われていくんですよね。で私たちもそうです。神様なんで私を助けてくれなかったんですかとか言ってたらさ、ちょっと待ってよ、今こうやって助けてくれなかったって叫んでるけど、本当今ここにいるじゃない。忘れてるんですよね。私たち神が救ってくださったのを忘れています。現に私ここにいるじゃないですか。神様ここに至るまで私たちがダメだと思った時にも、実はその時にその御手を伸ばしておられるわけなんですね。まあ、それをこれから見ていきますが、23章の15節、ダビデはサウルが自分の命を狙って出てきたので恐れていた。その時ダビデはジフの荒野のホレシュにいた。恐れていました。先ほどは、両親をモアブの王に委ねた後要害にいたという時には誰が来ましたか。預言者ガドが来たんですよ。同じように神様がダビデがですね恐れていた時に、必要な人を与えてくださるんですね。で皆さんもねちょっと数えてみるといいんですよ。あの時はあの人がいたしな、あの時はあれがあったしな、あの時はそれぞれ方法は違うんですけれども、本当に必要だっていう時に何かが与えられてるんですね。でここでは誰かというとヨナタンになります。サウルの子ヨナタンはホレシのダビデのところに来て、神の御名によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。私の父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。私の父サウルもまたそうなることを確かに知っているのです。こうして二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシにとどまり、ヨナタンは自分の家へ帰った。ヨナタン意外ですね。彼が来てくれました。主の神の名によって力づけた。大事ですね。ただ力づけたんじゃないですよ。私たちやってしまいがちですよね。ちょっとこう落ち込んでる人に対して大丈夫だよ、ね、大丈夫じゃないから落ち込んでんだよね。でそういうなんかね押し付けられるようなのってあるじゃないですか。それじゃないんですね。ここで言ってのは神の名によって皆によって近づけてくださった。力づけた。つまりですね、神の約束に基づいて、神様がこうなんだよ、神様こうしてくださるんだよ、神様が、これがこの力づけた励まし、あるいは聖書では慰めというふうにも書いてますけれども、その働きであります。そして恐れることはないと、理由が まずは父サウルの手があなたの身に及ぶことはない。でその理由があなたがイスラエルの王となるからだですね。もうヨナタンは知っていた。そしてなんと父サウルも知っていたわけなんですよ。でその次に私はあなたの次、その前ですね、ごめんなさい、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。だからあなたがイスラエルの王となるときには私はあなたの部下になりますよ。でもこれは残念ながら実現しなかったんですね。サウルが死んだときにヨナタンも一緒に死んでしまいます。でそしてごめんなさい、また続けて、このサウルがですねイスラエルの王にダビデがなることを知っているわけです。なんでこんなに執拗にサウルがダビデを追い回しているのかというと、分かっているからなんです。ダビデがイスラエルの王になることで、その両親があるので逆にこうちょっと異常な行動にまで出てしてしまってるわけなんです。迫害をする人ってですね、ことさらにちょっとこれ異常じゃないのっていうぐらい迫害をする人って実は両親が痛いんですよ。両親が痛いんですね。この中ね、伝道するじゃないですか、バイブルスタディをしてですね、でこう反発する人っているんですよね。で、ああよかったお話ですっていう人と、え、何ですかこれは、こうやーとかってこうやる人、で意外にこのゴーとかって言ってきてですね、反発する人が後でイエス様の信じたりねするわけなんですよね。なんでこうやって反発するかっていうと、両親が痛いんですよ。正しいって分かってるんです。でパウロが迫害した時にイエス様が現れて、イエス様がパウロに対して言ったのが、もうこの前も分かっちゃいましたけどね、トゲのついた棒を蹴ることはあなたにとって痛いことだ。これやってるんですね、こうやって、あの牛がですねこうやって痛い痛い痛いってこうやって、だからこう蹴らなきゃさもう痛くないんだよ。だからパウロは蹴らなくなったわけですね。もう降参したわけですよ神様に。同じようにサウルも降参すればよかったんですけれども、残念ながら彼は最後まで蹴っていることになります。でここでヨナタとダビデが改めて契約を確認して別れました。でこれで最後なんですね。ヨナタとダビデは最後の別れになります。さて自婦人たちがギブアのサウルのところに登ってきていった。ダビデは私たちのところに隠れているではありませんか。エシモンの南ハキラの丘のホレシュにある要害に、王様今あなたが下っていこうとお思いでしたら下ってきてください。私たちは彼を王の手に渡します。いやー、ヨナタンが励ましを与えました。これ自婦人ね、ヨナタンがこういう感じだね。ヨナタンがね励ましを与えたのに、今度は自婦人による裏切りがあるんですよ。これも私たちの生活の現実です。励ましが与えられます。今日もねメッセージしてね、励ましが与えられました。で帰ったらね、家のことがあってもっと大変な状況になってます。あれおかしいな、あんなに励まされても神様救ってくれる、もっと悪くなって、これ現実なんですね。実なんですよ。でサウルは言った、主の祝福があなた方にあるように、あなた方が私のことを思ってくれたからだ。絶対主の祝福じゃないです。サウルは私のことを思ってくれた、また言ってるんですね。自分になんていうかな、自信がない人ですね。究極に自信がない人ですね。でこういうところでしか主の祝福っていうのがわからない、まあ、これ主の祝福じゃないですけれども、さあ行ってもっと確かめてくれ、彼がよく足を運ぶところと誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ、彼は非常に悪賢いとの評判だから。嘘ですですね。これは彼が自分の頭の中ででっち上げていることです。彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて確かな知らせを持ってここに戻ってきてくれ、 その時私はあなた方と一緒に行こう。彼がこの地方にいるならユダすべての分断のうちから彼を探し出そう。こうして彼らはサウルに先立ってジフへ行った。ダビデその部下はエンモンの南のアラバにあるエシモンの南のアラバにあるマオンのアラノにいた。アラバというのはまさにここですね、あのヨルダン渓谷のところです。だからアラバここ、あのアラバっていうともうこの視界のところヨルダン川の方だって、ここに覚えてくださいですね。でこのマオンってどこだっけな、マオン、まあここですね、こっちの方に、だからジフの方からさらに下がっていったんですね、移動しました。サウルとその部下がダビデを探しに出てきたとき、そのこのことがダビデに知らされたので、彼はマオンの荒の中で岩のところに下り、そこに留まった。サウルはこれを聞き、ダビデを追ってマオンの荒野に来た。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の他の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃げようとしていた。サウルとその部下がダビデと部下を捕らえようと迫ってきていたからである。その時一人の使者がサウルのもとに来て告げた。急いで来てください。ペリシ人がこの国に突入してきました。それでサウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシ人を迎え撃つために出て行った。こういうわけでこの場所は仕切りの岩と呼ばれた。間一髪。けれどもここは主の介入ですよ。ペリシテ人が突入してきたという摂理的なものによって、ダビデは、神様はダビデをお救いになったわけなんですね。ところでこのジフ人、嫌なやつですね、告げ口したので、これについてもダビデは詩を残しています。読んでみましょうか。54編ですが、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキール、ジフの人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言ったとき、神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。見知らぬ者たちが、だからジフ人って知らないんですよ、ダビデが特に利害関係持ってるわけじゃないんですね。私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。なんで彼らがそんなことできたかって言ったら、神を自分の前に置いていない。誠に神は私を助ける方、主は私の命を支える方です。神は私を待ち伏せている者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主よ、慈しみ深いあなたの皆に感謝します。神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。彼は信仰の中でもう完全に救われて、今度はこの軸人を余裕で眺めることができる、そういう勝利まで与えられることを祈りの中で得ているわけです。祈り大事ですよ。祈りが、私たちもっともっと祈っていく必要ありますね。なんでうまくいかないか、自分たちでいろんなことやってうまくいく、それは祈ってないからですよね。祈ってないからです。彼はこのようなストレスが満載の場所にいても神の恵みを思っていることができたのが、この祈りがあったからですね。でダビデはそこから登っていってエンゲディの要害に住んだですね。さっき言ったエンゲディです。はい、ここですね。このエンゲディはですね、ここにエルサレムがありますけれども、これケデロの谷っていうのがこのオリーブ山とエルサレムの間にこれ通っているわけです。でここから水が流れていってですね、でこの、流れていく水が雨季ですね、雨季になると冬ですよ、こっちの方に流れていくわけですね。でそれでこのエンゲリがその中の一つで水が集まってきてですね、そして、そこにはオアシスになってます。オアシス、そこに鹿がたくさんいるんですね。鹿っていうか何だろう、あれアイペックって鹿なの、あれ鹿の一種ですよ。だから谷川の水を慕って慕いあぐ鹿のように私の魂も慕いあぐとですね。やっぱりここの様子知らないとなかなかあの詩編っていうのもわからないですね。で24章に入りますが、 サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、そうですね、さっきあのペリシテ人のと戦うために行ったわけですよね。で帰ってきました。ダビデが今エンギニの荒野にいるということが知らされた。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけた。しつこいというか、なんていうか、3000人ですよ。しかも精鋭です。でも神様がここで事態を180度展開させます。神が道端の羊の群れの囲い場に来たとき、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていたと。この羊の囲い、群れの囲いとありますから、洞窟って言ってもですね、かなり広いものです。だから600人の部下がいるんですけれども、その多くがこの中に入っていくことができるような大きなところだったと考えられますが、そこにサウルが入ってきたと。で、入ったばかりって目が慣れてないから暗闇見えないけれども、ダビデたちの方はもう慣れてるんで、サウルだっていうのが見分けることができたわけなんです。まあ、そのような状態です。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、あなたは、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思う世にせよと言われた。その時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうしのうちダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主の油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を解き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て行って道を歩いていった。でね、このサウルに襲いかかるのを許さなかったっていうところが、このヘブル語を読むとですね、もう本当に襲いかかろうとしてて、無理やり制して行かせないようにさせたっていう、なんかあのここだけ読むとね、なんかあのやっちゃダメだやっちゃダメだってこういう感じだと思うけど、多分もうもびくちゃになってたと思うんですよね。ダビデとその部下たちがですね、そこまでさせた。そしてその後ダビデも洞穴から出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、おうよと言った。サウルが後ろを振り向くと、どうしますか。ダビデは地にひれ伏して礼をした。すごいですね。ダビデはサウルに対して大きな敬意をまだ持っているわけです。覚えてますか、あのヤコブがですね、エサウに会うときには彼はひれ伏していきましたけれども、彼はですね、自分のことを恐れてですね、エサウに襲われるんじゃないかなと思って、それでひれ伏していったんですよ。違います、それ逆なんですよ。今サウルを倒そうと思ったらいくらでも倒せるような状況だったのに、ひれ伏したのはどっちかって言ったらダビデだったんです。そしてダビデはサウルに言った。あなたはなぜダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。誰も噂しないんです。サウルの被害妄想なんです。でもダビデはそのように言わないで、他人が噂しているように婉曲的に話しています。ダビデの心の優しさですよ。そして実は今日今しがた主が洞穴で私の手にあなたをお渡しになったのを、あなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを思って私の主君に手を下す前、あの方は主に油注がれた方だからと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことも確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。ダビデはサウルの過ちを指摘はしていますが、非常にへりくだった心で罪を責めてますね。大事ですね。箴言にはですね、25章の15節に、忍耐強く解けば狩猟も納得する、柔らかな舌は骨を砕くとありますね。柔らかな舌で、次にどうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように、私はあなたを手にかけることはしません。昔のことわざに悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたに手をかけることはしません。ここですね、朝の礼拝で学びました。仇は主が行われるんだ。 これは人の領域ではないんだ。そして悪に対して復讐することはその悪に加担することになるんだと。でこれがクリスチャンの倫理として、あの新約聖書には何度も引用されていきます。あの引用っていうか、その適用されていきます。例えばローマの12章の最後のところにこう書いてあります。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんです。これはつまり彼が裁きを受けるようになるよと。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいと。いかがですか。あのこの言葉を聞いてですね、できないよこんなことって思いますよね。いや思わなかったら偉いクリスチャンですね。あのもう私はできませんよ。けれどもできるための土台となっている真理を今ダビデの生涯から学んでいます。それは神こそが私の王である、主権者、裁き主は神であられる。そして神がなされていることなんだ。たとえそれが悪人であっても神がなされていることなんだ。このような柔和さ、そこに柔和さが出てきて、そして善を行うことができるようになるんだということであります。14節、イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹ののみを追っておられるのに過ぎません。非常にへりくだった言い方ですね。これサウルの王ですよ。サウルのことですよ。イスラエルの王って。イスラエルの王というものが何をやってるんですかと。ペリシテ人と戦うんだったらまだしも、私みたいなものを追っていくっていうのはもう本当につまんないことですよと。どうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。やはり神が裁いてくださるように、神が祝福してくださるように。でこのようにして、自分で復讐することをダビデは拒みました。これがイエス様の姿になっていくわけですね。敵であるユダヤ人指導者に対して徹底的にその逮捕の手に服従されて、告発に対しても無言でやられて、ピラトに対してもどんな擁護もしなせずに、そしりをご自分の身に受け、そして自分の魂を父に、父なる神に委ねられたと。故に地のすべてのものを父から修行の地として、この相続地として与えられていくんだ。だから私たちのクリスチャンの特徴、これが柔和に生きていくということであります。そしてダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルはこれはあなたの声なのか我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて泣いた。さっき言いました、両親傷んでたんですよ。だからダビデと実際に会った時にあんなに執拗に追いかけていたのに声を上げて泣いてるわけですね。またダビデの柔らかい舌によってですね、サウルに悔恨の思いが与えられているわけです。そしてダビデに言った、あなたは私より正しい、あなたは私に良くしてくれたのに私はあなたに悪い仕打ちをした。あなたが私に良いことをしていたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったからだ。先は悪を図っていると言っていたサウルが今は良くしてくれたと悟りました。人が自分の敵を見つけたとき無事にその敵を去らせるであろうか。あなたが今日私にしてくれたことの報いとして主があなたに幸いを与えられるように、あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知った。ダビデが王になることを知ったと実感を持って体験的に 言っているわけなんです。サウル自身もダビデの中にあるこの柔和さがイスラエルの王となる資格なんだということを言い表しているからなんですね。自分で自分を引き上げていない、自分が王になるのではなくて神がダビデを王にする、ここに真の権威があります。自分で権威を振るのではなくて自分は柔和な姿をとっていき、そしてそこに真の権威が伴っていくわけです。さあ主にかけて私に誓ってくれ、私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないこと。ダビデはこれをサウルに誓った。サウルは自分の家に帰り、ダビデとその部下は要害へと登っていった。ここでサウルは誓ってくれと、これも何回も話しましたが説明わかりますよね。この一つの王朝から他の王家にですね、政権が移譲したときには、その前の王家の者たちみんな殺されるのが常だったんですよ。でもそれやらないでくれというふうに誓ってくれと言ってダビデは誓いました。事実第二サムエル記を見たら殺していけません、ダビデはサウル家の人たちをね。でダビデは要害に戻ってるんですね。あれ和解したんじゃないの思いますよね。そうじゃないんですね。以前もですね、ヤコブとエサウが涙ながらの再会を果たしたんだけども、ヤコブはエサウについていかないで別れましたよね。ヤコブも知ってたんです。でここでも同じです。根本的なところで心を入れ替えてないんですよ、サウルが。またあと読みますとダビデ追ってっちゃうんですね。これを表面的な悔い改めって言ってもいいかもしれません。表面的な反省って言ってもいいかもしれません。感情的な悔いって言ってもいいかもしれません。これがよくやってしまう。で私たちは涙を流している人を見ると、あ、この人神様に触れられたんだ、この人本当に神様のものになったんだって思ってしまうんですが、その後で全く同じことを繰り返していることがよくあるわけで、それは悔い改めではないんだよということなんです。バプテスマのヨハネが悔い改めにふさわしい実を結びなさいと言いました。ですから本当に変わったとすれば実を結ばせてないとおかしいんですね。ああごめんなさいごめんなさい、ね、この夫婦の関係でもね、もう妻はもう嫌になって実家に戻ってですね、もうあなたとはやっていけない、ごめん戻ってきてくれお願いだってこう言ってですね、で戻ってきたらですね、本当に悪かったっていろんなことやってるんだけど、それも 2,3 日なんですよ。3日坊主でまた昔の自分にブワーッと戻る。と同じようなことを私たちが神様に対して、やっていることが、しばしばあるわけですね。どこかで決めなきゃいけないんです。こういうゲームやってたらもう自分も嫌になってくるし、神様もですねあららって感じですよ。悔い改めというのは感情のレベルにとどまってはいけないということです。悔い改めるっていうのは思いを変えるという意味であって、実際に行動計画、これがその悔い改めの後に伴っていなければまた失敗してしまう。同じ誘惑が来てもそれに対抗する心を神によって変えていただくという、そこまでが必要になってくるわけですね。だから私たちが静まって祈りの時を持つ必要があります。罪をただ感情的に悲しむだけではなくて、悲しんでそれを捨てる勇気、そしてその行動と計画、これを持てるように祈っていきたいと思うんですね。で今からですね、黙祷でいいです。ちょっと小さな声出しても構いませんけれども、1分ほどですね皆さん祈ってくださいですね。 そして今もし感じている部分があればですね、ただ感じてですね終わってしまうのではなくて、主に祈りを捧げて、そしてこれを変えていただきたいですね、これをもう具体的にですね、神様、変えていきたいと願っておりますので、どうかそうしてくださいという祈りを捧げてください。します。ではお祈りします。主よ、ありがとうございました。あなたが本当にこれからの私たちの歩みに共にいてくださいますように、どうかお願いいたします。私たちを憐れんでください。日ごとに主の慈しみは新しいとあります。どうか今日の勝利に酔いしれるのではなくて、一歩一歩へり下ってあなたと歩み、そしていつになってもあなたに祈り、あなたに感謝し、そしてこの1週間も今までは違った罪からの勝利を得ることができますように助けてください。あなたの祝福と恵みと平安がここにいる兄弟姉妹に共にありますように。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。